7月5日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、笑いがあるかどうか難しいところですけどね、
はい、
いずれは誰にでも来る話です。岸恵子女優ね、
はい、
今作家でもあり女優でもある、
そうです ね、
ね、岸恵子がこういうこと書いてます、
はい、私が運転免許証を取ったのは遥かの昔、南フランスのトゥーロンという港町だった。そこで私の夫は科学ドキュメンタリー映画を撮っていた。その間1ヶ月以上も続いたロケ撮影中、私はなすこともなく所在なかった。待ちに待って生まれた一人娘は11ヶ月、よちよち歩きをして可愛い盛り
だ、ね、
胸に抱いて海で泳ぎたかった。山の上の白亜の御殿もどきホテルには子供用の浅いプールがあった。すべてがちまちまとして安全で贅沢。私はそうした真綿でくるんだような環境が苦手だった。
あ、おてんばだったんだな。
初孫を見たいと日本から母も来てくれていた。そうだ、運転を習おう。せっかく地中海があるのに、日がない一日カゴの鳥になっているのはよそうと決めた。その時私は31歳。若い教官は私を眺めて不思議そうに言った。このお年まで一度も運転したことがないわけですか。ハイティーンだと早いけど、31歳じゃ年の数ぐらいのレッスン回数でしょうね。彼はからかうように明るく笑った。バカにするな、見ていろよ。胸の内で叫んだ私の進歩は早かった。急な坂で止めさせられ、ずずっと後ずさりなどせず、スムーズに発進もできた、
うん。
我が愛する教官は、握手の手を振りながら言った。すごいですよ。10回足らずのレッスンで免許証を獲得なんて、教習所始まって以来、初めてのことです。
あっちでは何なの？
すごいですね。めでたしめでたし、と言いたいところだが、私にはひどい方向音痴という欠陥がある。レンタカーに喜ぶ母と娘を乗せて海岸線を走っているうちはいい。芳しい香りと咲き乱れる花などに魅せられて、ちょっと横道に入ろうものなら帰り道がわからなくなる。その悪癖を今も五章大事に抱えている、
うん、
夫と離婚した時、日本の法律は父親だったらくれた日本国籍を私が母親であったため娘には拒絶した。
俺も
こんな理不尽かつ女性蔑視の法律が堂々とまかり通っていたのである。そんなわけで我が一人娘はパリっ子として育った、
うん、
来日にはビザがいる。それでも娘は片言の日本語で私の日本とこの国のすべてを愛している。江ノ島を歩かないと日本へ来た気がしないと言って江ノ電へ乗って一人でもよく出かけていた。その日ハンドルは娘に任せていた。私の遺伝子なのか方向音痴だが、ナビの使い方がうまいし運転も抜群である、
うん、
楽しい小旅行を終え横浜の我が家へ向かった。混み合った近所の商店街をスイスイと器用に抜け、坂のてっぺんにある我が家の門まで来て、なぜかピタリと車を止めた。ママン、車庫入れをしてみて。
ママン、う
ん、ママン、ママのことママンなんですね、うん、我が家は三叉路の角にある。ガレージはそのまた角にあるので三方から来る車を見ながらの車庫入れは難しい。死角になっている左からの車を見てくれる？ダメ、お手伝いさんがいないときは一人で車庫入れをするんでしょう。二人の孫が面白そうに笑っている。ん？腕試しか。私は運転がめっぽううまいと信じている。仕事のときはマネージャーやプロデューサーの願望でタクシーを使うが、その他は自分でハンドルを握る方が心地よい。その日三方から来る車を器用に避けて見事なガレージ入れをしてにんまり笑う私に 娘が言った。ママン、免許証返納の時が来たのよ。え？私は目をひんむいた。運転には 100% 自信があった。見ていろとばかり私はいつもの通りまず前進してバックで車庫入れを完成したのに。我が車庫は贅沢な間取りで、ガレージの前に職人さんたちのトラックまで止められる広い余裕がある。けれど庭の植木を囲う石の塀が丸く弧を描いて張り巡らしてある空間なので、勢いよくバックするとドシンとぶつかってしまう。今まですっと入れていたのに今日は2回も切り返したと娘。何回切り返しても誰にも迷惑かけないでしょ、ガレージ広いんだからと私。街中はガレージじゃないのよ、人を傷つけたらどうするの。娘の声は落ち着いて静かだった。私は82歳になっていたが、高齢者としての自覚はけほどもなかった、うん、南フランスで免許証を獲得してから半世紀が経っていた。あの時よちよち歩きだった娘にはすでに2人の息子がいた。その娘の眼差しの中の優しさがあふれる必死な説得に心底驚いた。ミミー、孫たちのその岸さんを呼ぶ時の名前ミミーなんですね。
ミミーね、いいね。
ミミー、車がないと寂しくなるね、からかい気味に笑っていた孫たちが私の目を痛ましそうに覗き込んでいった。まだ12、3歳の幼い優しさにも驚いた。ハンドルを握って自由気ままにドライブすることが最高のリラックス法だった私が、正直言って少し前から車庫入れが億劫になっていた、うん、方向音痴もますます磨きをかけてひどくなっていた。家族の心遣いにめげてその日えいっと運転を断念した。断念したんですね、うん、思い切りました。思い出したのは2021年9月2日池袋暴走事故の加害者に禁錮5年の実刑判決が出た時だった。当時87歳だった人物がブレーキとアクセルを踏み間違えて横断歩道を渡っていた若い母親と3歳の可愛らしい幼児を引き殺した悲惨気まわりない事故だった。たとえ極刑が下ったとしても最愛の妻と娘は帰ってこない。一人残された父であり夫である30代半ばの若い男性の悲痛な言葉を正確には覚えていない。悲しみ、苦しみ、恨み、憎む、それらをたたえた激痛の面差しだった。けれど彼は静かにつぶやいた。人と争っている私は二人が愛してくれた私ではない、二人に愛された本来の自分に戻ろう。この言葉に私は胸が震え、頬に涙があふれた。人生100年などとんでもない言葉がもてはやされている。特別に元気な人か支えてくれる身寄りがない限り、今現在の人間にたった一人で快適な100歳を全うする力はないと私は思うし、うん、若者の負担が大きくなる、
うん、
犠牲者を出す高齢者の事故は残念ながら今でもよく起きている。世間を騒がせた池袋暴走事故の当時87歳の加害者はかつて高い養殖について叙勲したこともあるという。彼の悲劇は老いて劣化する自身の能力を自覚する能力がなく、それを指摘してくれる身の回りにも恵まれていなかった。不幸なことと私は思う。月日は容赦なく流れ、私は89歳になってしまった。山の上に住む私は、どこに行くにも坂だらけ。車を失った私は、めったに散歩をしなくなり、筋肉が衰えた。港の見える丘公園を中心に、1万歩を勢いよく歩いた7年前には遠く及ばず、今は家の周りを15分歩いても息が切れる。 切れた息を深々と吸い、暮れなずむ夕空を眺めながら、人生晩年の一日にまた日が沈むとやるせない自覚をした。身体能力はすり減るものなのよ。それを受け入れて、結構いい人生だったんじゃないの。沈みゆく太陽が私に優しく笑いかける。褒めてくれるんだ。めげない私も思わず微笑みながら、乳幼のぬくもりに身を委ねた。
うん、いい娘を持ちました、岸恵子ね。
美しいですよね、年を重ねられても ね、はい、はい。それではプラスワンに行きましょう。
まあ調子のいい曲です。
ヘレン・シャピロで恋のハッスル。 No responsible。